鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。さて今日のとっておきの一本は、来月2月7日公開のステラ、ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女という作品です。被害者から加害者へ、壮絶な時代を生き抜いた女性の衝撃の実話ということなんですが、第二次世界大戦を背景に一人のユダヤ人女性の厳しい一生が描かれた作品です。さてそのストーリーなんですけれども、1940年8月のベルリンから始まります。18歳のステラ・ゴルトシュラークという女性、ブロードウェイでジャズシンガーとしてのキャリアを夢見ています。ところが戦争が激化し、ユダヤ人への圧力が高まる中、両親とね、共に国外脱出を切望していたんですが叶わず、彼女たちはユダヤ系のドイツ人なんですよね。そのステラ一家にとって国外が脱出ということはね、儚く消えていく夢となりました。そして3年後、バンド仲間の一人と結婚したステラは、軍需工場で、強制労働を強いられていました。で、工場で始まった、ユダヤ人の一斉検挙から、かろうじて逃れることができたんですが、夫は連行されてしまうんですね。で、残された、両親とステラ、身を隠して生活する中で、彼女はユダヤ人向けに偽造パスポートを作る男と出会って恋に落ちます。二人は、隠れているユダヤ人らの窮状を利用して偽造した身分証を手配していたんですが、ゲシュタポに逮捕されてしまいます。そして、過酷な運命が始まるわけです。残忍なナチスによる支配の中で、他人を裏切ること以外に生きる道を見つけられなかったステラ・ゴルトシュラークの物語、これね実話なんですが、それを映画化した作品です。ステラについて後に書かれた本や裁判記録などをもとに脚本を仕上げて、心を揺さぶるエモーショナルな作品に仕上げられておりますということなんですが、この、ナチスのユダヤ人迫害に、よくというか時々出てきますよね。同じユダヤ人がユダヤ人を密告するっていうね、そういう悲しい事実もあったようですよね。その代表となるのがこのステラのお話かもしれませんが、密告者ステラ、ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女というのがね、日本でも原書房というところから出版されていまして、ピーター・ワイデンという方が書いたものを日本語訳したものだそうなんですが、その中には、少女の時から美貌を誇って、美しかったんでしょうね。で、溺愛されて育ったステラ、両親の収容所送りを逃れるため、ゲシュタポからの許可書と銃を持って、ベルリン在住のユダヤ人を容赦なく摘発していったということで、彼女は同胞を裏切る悪魔なのか、それとも歴史に翻弄されただけなのかというね、衝撃の実話の中身が書かれているそうです。この映画の冒頭、1940年のドイツ・ベルリンでのシーンが描かれるんですが、最初はすごく明るいんですよ。スイングジャズのシングシングシングを演奏するバンドマンたちの中で、主人公のステラ、ボーカルで、本当にね、高らかに躍動的にそのシングシングシングを歌っています。本当に自信に満ちた歌いっぷりです。ジャズシンガーになりたいっていうね、ブロードウェイで歌いたいっていうね、そういう夢を持っていました。でも彼女はユダヤ系なんですよね。すでに両親と3人でアメリカに脱出したいっていうね、申請の手続きはしているんですが、すでにそういう人は5万人以上いて、希望者がね、ビザが降りる希望はもうほとんどないわけです。 もしこの時に国外に脱出できていたなら、彼女は後にあのような人生を歩むことはなかったんじゃないかなと、まあ、それは間違いないなと思うんですが、というところでしたね。でも勝ち気な性格がよく現れているシーンが描かれます。その勝ち気な性格が後々、まあ、そういう運命を歩んでいくことになったのかなと思うんですが、バンド仲間のある男性のね、お父さんが、まあ、刑務所に入っていて、ユダヤ人ということだけで死刑もあり得るというね、そんな噂がバンドの仲間から、まあ、言われるわけなんですが、まあ、それで、動揺して、その男性はトランペットの奏者だったんですが、音が乱れるわけですよ。演奏ができないわけです。心がもう破裂しそうで。そんな仲間に対して、泣き言は嫌いだと。ステラは言い放つんですね。気が強く冷たい女性に感じるんですが、もしかしたらそれは実は自分自身を鼓舞する言葉だったのかもしれませんね。少なくとも私はそうかなと思いました。泣いたって怯えたって状況は変わらない。自分自身を強く保って前を向いていなくてはということを自分自身に言い聞かせるために、ステラはそんな言葉、泣き言は嫌いよって言ったのかななんて思います。まあそれだけでもね、やはり気は強いなって私は感じたんですけれども、その主人公ステラを演じているのはドイツ生まれの、パウラ・ベーヤーというね、女優さんで、まあ、気が強く魅力的な役がぴったりでした。全体を通して人生の最後まで強い人というね、印象が焼き付く素晴らしい演技でした。そして物語の後半、自分が生きるために同じユダヤ人を摘発していくステラが描かれていきます。まあそんなことができるのかと反発する気持ちになるんですが、まあ強烈な生きたい。両親を絶対に死なせないというね、そういう意志がステラを強く、そして目を背けたくなるような自己中心的な行動に誘うわけです。ステラがね、ゲシュタポから激しい暴力、拷問を受けるシーンがあります。もう何時間も殴られて蹴られて、そんなことをされてね、正気を保っていられるのかどうかっていうのもね、私はすごい恐怖でした。その暴力がですね、部屋のすりガラス越しに手に取るように廊下を通る人たちにわかるんですよ。でも誰もそれを気に留めないこと、それにね、もっとこう言いようのない怒りと恐怖を感じました。誰も助けてくれないんですよ。まあいろいろな映画を見るたびに主人公に共感できるかできないかを考えまして、まあ自分だったらどうしただろうなんてね、いつも想像するんですけれども、まあそれがね、楽しい映画ならお遊び感覚で、ああ、こんなことできないわとかね、思ってしまうんですが、こんな辛く厳しい映画では綺麗事は言ってられないな、なんて、本当に心から思いました。まあ、主人公ステラに、そういう意味で共感できない私は、生きる力、どんな状況でも生き抜くというね、強い意志を持った、そんな生きる力が乏しいのかもしれないなと思います。それが乏しいから悪いのかいいのかっていう問題でもないんですよね。人間って本当にしんどい人生を生きなくちゃいけないなと思います。ステラ、ヒトラーにユダヤ人同胞を売った女。監督はキリアン・リートホーフという方です。2月7日から全国公開です。興味のある方はね、ぜひ劇場に足を運んでご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。